おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
心は多重構造でありまして、私の心の中には女性が住んでいる。香菜さんの心の中には男性が、無意識の中に別の性が住んでいるという。
はい。
だから、年を取れば取るほど男性は女性的になった方がいいのね。香菜さんは、まだ遠いけど、還暦過ぎたあたりぐらいから男性化していく。
その方がいいんですか？
その方がいいんです。そういう性を入れ替えるっていうのが自分を完成させる方法なんだという。だから気弱になられてる方、同世代の方、間違ってないですよ。気弱になっていいんですよ。母ちゃんとの返事なんかはもう子供だもんね。何やったの？はい！はい！そんなもんよ。それは現状の報告でございますが、はい、さあ心の不思議さ、さらに奥深く著者は人間の心について語っております。ある神秘の暗示という文章が民族学者柳田邦夫の体験で書き残されております。とある村のおばあさんが亡くなった。そのおばあさんが生前とても大事にしていた老石、その老石、いつもそのおばあさん手で撫でてたんだって。で、そのおばあさんが亡くなった後、そのおばあさんが大事にしてた老石は、祠の中に収められて、少年の柳田、それを拝んでた。村の人がそこに入れたんでしょうね。遺品だということ。はい、で、それを、まあ、柳田が、悪意はありませんで取り出して、手で撫でていたら、その時、とてつもない妙な気分になり、胸がなんかキューと締め付けられるような、いっぱいになるような、
はい、
なんか知んないけど興奮してしまって、なんとも言えない妙な気持ちになった。で、空を見上げると青空に数十個の星が輝いて見えた、
はい、
それは異様に輝く星、 UFO みたいに異様に輝く星であった。で、その星を見てるときに魂が全身から抜けていくような、その時にヒヨドリが鳴きながら飛んだんですって、
はい、
その拍子に魂が戻ってきて、パーンって石を離して自分に戻ったっていう、
はい、
あれは何だろうっていう
不思議な出来事。
そういうのはカナさんの体験の中でないですか？
ない。
思春期の頃
ちょっと思い出せないですね。
ああ、男の子こういう危ないのあるぜ。これ私の体験ですが、
はい、
こう言った方が分かりやすいから言います。性的興奮の一発目なの。
ほう、
すごいもんですよ、男の子の性的興奮って、
はい、
自分でどうしていいか分かんないし、なんでそんなになってんのかも分かんない、
はい、
柳田の興奮がそれと一緒だとは言いませんけども、うん、なんかこう性が目覚めて立ち上がる瞬間っていうのは男にあるんですよ。だから星が見えたっていうのはなんかほとんどエクスタシーみたいな、
こう
非常に気持ちのいいもんなんですね。
まあ、それは正しい体験ですよね。
そうです、ね、ここを通らないと思春期に入れないんですよ、
はい、
私はねこういうのもなんかすっごい自分に置き換えるんですが、これ、うん、風の又三郎に出てきますよね、宮沢賢治の、
はい、
主人公の男の子が風の又三郎が転校していった朝、風が吹く、その台風の前兆のような風に吹かれながら、ときめく胸がどうしようもなく息苦しくなるっていうのがある。
は
あ、それで学校に行ったら又三郎が転校してるんだけど、うん、その胸の高鳴りっていうのが、どうも性の目覚めではないか。つまり、風の又三郎は、エロスと遭遇したら逃げていくの。子供が、最後に子供である時に現れるのが、又三郎なんだ。人間中心主義ではなくて、私どもは、心の中に一種、自然を持ってるんだ。そんな風にして、男性も女性も、自分というものと、自分というものではないものっていうのを、二つ持って自分を作っていかなければならないという。カナさん行きます。脳の組織の中をいくら探しても、記憶のある場所が外科的に取り出せない。
うん、
魂の実在は空間的存在ではない、決して物的存在に還元し得ない、魂はどこにいるのかわからない、で私たちは知覚する、感じることによってのみ記憶するのだ、記憶は感じなければ起動しないのだ。すごいや、朝からこんな難しいことを言ってるのは俺だけだな。
そうです
ね、なんだろうなこのたまらない寂しさは。
いや、うなずいてる人は多いと思います。
あ、そう？
なるほどというね。
いやいや、なるほどいないと思う。変なこと言ってんだこいつはと思う。でもいいや、あの聞いてらっしゃる方で合点してくださる方が何人かいるのではないかと思いつつ話をしているんでございますがね、
はい、
この続きまた明日のまな板の上で。